大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。春のお彼岸、春分の日ですからね、これからお墓参りに出かけるなんていう方も多いと思うんですけども、だいたい墓地っていうのは郊外の山に近いところにありますからね、花粉症の方はご注意くださいね。私も 4,5 年前からこの時期は鼻がぐずぐず言うようになりまして、今年は特に花粉が多いんじゃないかなと思うんですけどね。先週の日曜日なんか暖かかったせいか、鼻だけじゃなくて喉の粘膜がいがらっぽいというよりも痒く感じるぐらいだったんですよ。もう口から指を突っ込んで引っかきたくなるような痒さだったんですけど、そんなのを経験したのは初めてでね。今日なんかその日に比べたらまだいい方なんですけど、この鼻声は。まあ春が近づいてきて暖かくなるのは嬉しいんですけども、花粉がたくさん飛ぶのは迷惑ですよね。それと東京をはじめ全国あちこちではソメイヨシノ、そう、桜の開花が観測史上最も早いなんてのがニュースになってますけども、やっぱり桜というのも信州ならば4月に入ってから開花して、そうですね、10日か15日あたりに満開っていうのが当たり前だったわけですからね。あんまり早く咲いてしまうのも結局地球温暖化の影響だからかなと、あんまり嬉しい気持ちにはなりませんよね。そんな中で先日ちょっとだけ嬉しい思いをしたんですけども、こちらも例年より10日ほど早かったんですが、フキノトウを取りに行ったらば、まだあんまり開いていないちょうどいいサイズのが出ていましてね、15、6個かな取ってきたんですけどね。今回それでフキ味噌を作ってみたら、これが思った以上にうまくできたんですよ。この2、3年フキ味噌は私が台所に立って自分で作ってるんですけども、去年まではみりんや砂糖の量がうまくいかなくてね、ちょっとしょっぱかったり焦げてしまったりしてたんですけど、今年のはバッチリでした。例年よりみりんをちょっと多めにして少し緩くして作ってみたんですけどね、かみさんにも好評でした。まあ普通吹き味噌っていうのはご飯につけて食べますけども、先日ふと思いついて軽く焼いたトーストに塗ってみたらね、これが結構いけるんですよ。ちょっとだけバターを塗ったところに甘しょっぱい味噌の味、和洋折衷コラボですけどもね、パンにも合いました。トースト好きで山菜好き、そして好奇心のある方は一度試してみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、リクエストにお答えして、松たか子さん、明日春が来たら。リクエストは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからいただいていました。今週の1曲目、松たか子さん、歌手としてのデビュー曲、1997年の曲だったんですね。明日春が来たらでした。
蔵出しコレクション。
先週番組のエンディングで長野市のミコモカルさんから新聞の記事の切り抜きが入った封筒が届きましたってお話しましてね、中日ドラゴンズの応援歌燃えよドラゴンズに関する記事だったもんですから、今週このコーナーで取り上げましょうと約束したんですけども、先日中日新聞に山本雅之さんのことが載っていました。山本さんの名前は以前この番組で聞いた気がするんですが、はいはい、私の敬愛するアーティストの一人、何度か曲もかけましたね。名古屋ドームの名称が変更されたことに伴って、山本さんが作詞作曲した燃えよドラゴンズの歌詞がリニューアルされたとの内容で、山本さんのコメントも紹介されています。この曲に乗って中日が活躍して、今年セリーグが盛り上がればいいですね、私は元巨人ファンなので切にそう願っています。元巨人ファンで今はそうじゃないけども、パリーグのソフトバンクにコテンパンにやられてしまうようなセリーグじゃいけないぞと、そういう気持ちですかね。でその中日新聞の記事によれば、今年の1月からネーミングライツがつきまして、バンテリンドーム名古屋に変わったんだそうです。年間何百万単位のお金を払うわけですけども、バンテリンといえば大手医療品メーカーのコーアが出している商品ですけどね。でなぜ燃えよドラゴンズかって言いますと、名古屋ドームに詰めかけた僕らをジーンとしびれさすっていう歌詞があったんですけど、山本さんが新しく戦う中日夢強くという歌詞に変えたんだそうです。で山本さん自身のコメントとして、子供の頃から中日ファンなので中日という言葉を入れたかったと語ったんだそうですけども、 新型コロナの影響でドーム球場の中では大声出したりする応援はいけない、歌もいけないということになってますんで、山本さんのコメント、心の中で歌ってもらえたら、こんな時期だからこそドラゴンズには希望を持って戦ってもらいたいと、10年ぶりのリーグ優勝を狙うチームの助けになることを願っていると記事はまとめてあります。燃えよドラゴンズ、私忘れもしません。1974年昭和49年ですね、ジャイアンツがセリーグで優勝すれば V10 となったこの年に、巨人の優勝を阻止したのが中日ドラゴンズだったんですよね。後に監督になる星野仙一、サウスポーの松本っていう左右のエース2人の活躍、ストッパーは鈴木隆正でしたかね。千葉県鳴門高校出身ですよ。野手では高木守道、矢沢健一、キャッチャーは木俣、助っ人外国人はマーチンなどなど今でも覚えてますけどね。中日としては昭和29年以来20年ぶりのセリーグ制覇だったんですけども、この年の秋、名古屋の CBC ラジオの坂東英二さんの番組から生まれた新しい応援歌が燃えよドラゴンズだったんですね。作詞作曲した山本正幸さんが自らデモテープを作って CBC の番組に送ったところ、パーソナリティの坂東さんがとっても気に入ったらしく、3時間の生ワイドの中で3回もかけたんだそうですよ。それで東海地方のドラゴンズファンに火をつけて、坂東さん自身が歌ったレコードが発売されたのが10月10日だったんですね。もう日本シリーズ直前です。この年山本正幸さんは23歳、この曲が作曲家デビューなんですが、後にテレビアニメタツノコプロ制作のタイムボカンシリーズのいろんな主題歌を作って自ら歌っていました。先日このコーナーでアルフィーの高見沢さんのヘビメタバージョンかけましたけどね、ヤッターマンの歌が一番有名じゃないかと思うんですが、山本正幸さん作詞作曲で他のヒット曲って言いますと、鶴光さんの歌ったうぐいす谷ミュージックホールとか、狭間寛平さんの開けチューリップ、坪井紀夫さんの名古屋はええよやっとかめなんてのもありますけども、燃えよドラゴンズは74年から毎年とは言いませんけど、レギュラーメンバーが変わっていくたびに2年か3年に一度は登場する選手の名前が変わっていまして、歌ってる人も名古屋出身のコメディアンの南俊明さん、愛知県一宮市出身の船木和夫さん、豊橋出身の松平健さんとかね、21世紀に入ってからは水木一郎さん、今回も水木さんが歌うんですけども、熱狂的なドラゴンズファンとして有名なんだそうですね。出てくる球場の名前は、最初の1974年から76年までは中日球場、77年には名古屋球場に変わって、98年から名古屋ドームと歌われていたんです。そんな風にいろんなバージョンが出ている中で、今日は作詞作曲をした本人山本正幸さんが歌っている1998年版の燃えよドラゴンズを聴いてください。立浪に山崎、山本正に川上健信なんてのが出てきてましたね。ドラゴンズファンは選手の名前が変わるたびに歌詞を覚えるの大変だと思いますけど、山本正幸さん本人が歌っている燃えよドラゴンズ98でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、コロナの感染拡大の影響で当初予定されていた1月末の公開から1ヶ月半ほど遅れて3月8日から上映が始まりました、新エヴァンゲリオン劇場版です。アニメにはさほど詳しくなくても、エヴァンゲリオンの名前は聞いたことがあるっていう人多いはずですけどね。劇場版としては2007年の第1作から数えて2012年以来の4作目になるんですね。今回新とタイトルの頭についているのは、原作者であり総監督でもある庵野秀明さんが2016年に作ってヒットした新ゴジラ、その新をこちらにも使ったということらしいですよ。エヴァンゲリオン、もともとテレビのアニメーションとして始まったのが1995年だったんで、エヴァンゲリオンも早26年になるんですね。四半世紀を超えたことになりますけども、未だ人気は衰えていないんじゃないでしょうか。コアなファンも多いです。ただしこれが最後のエヴァンゲリオンと歌っていますからね、本当に見納めになってしまうかどうかという具合に分かったようなことを喋ってますけど、実は私エヴァンゲリオンを見るのはこれが初めてなんです。噂には聞いていましたけどね、まあすごいレベルの映像美ですよね。エヴァンゲリオンというのは人間型のロボットのようなハイテクメカなんですけども、その他宇宙船、スターシップなどの存在感とか重厚感すごいですね。 またそれとは対照的に日本の昭和30年代を彷彿させるような田舎ののんびりした田園風景とのコントラストが面白かったです。田植えをするシーンとか森を流れる渓流なんかも出てきますしね。木造の古い家の中にあのパイロットスーツを着た女の子がいるっていうミスマッチ感って言いますかね。ああこれが日本のアニメだよなと思わせてくれますよ。そう、その女の子といえば今回は主人公の碇シンジが前作のダメージから立ち直れずに戦意喪失状態になっているのが前半ずっと続くんで、メカを操る操縦士パイロットをクローズアップするところはほとんど女性なんですね。敵と戦う戦艦の艦長も女性です。思い起こせば70年代宇宙戦艦ヤマトの頃は女性隊員が森行き一人だったことを考えると、ジェンダーについては今の時代かなり考えてキャラクター設定をしてるんだなと感じましたね。とはいえどれだけ細密でリアリティのある映像が作れる時代になってもやっぱり最後はマジンガー Z の時代から変わらず人間型のロボットが1対1で決闘するっていう部分は変わらないんだなと思いましたね。このジャンルの映画の原点はやっぱりそこなんでしょう。今週ご紹介した新作映画はファン待望の新エヴァンゲリオン劇場版でした。さあ続いては那覇のグランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきますよ。4月2日金曜日、ケビン・コスナーのアンタッチャブルから2週間ずつえりすぐりの作品27本を1年かけて上映します。今回はほとんどの作品が午前10時の映画祭シリーズ初登場なんですよ。注目はラブコメの王道ノッティングヒルの恋人や黒澤明監督の隠し砦での三悪人に赤ひげ、それにミュージカルコメディの傑作ウーピーゴールドバーグの天使にラブソングをなどなど、詳しい日程や作品の一覧はグラシネに置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。さて長野グランドシネマズでは3月5日から平日も全ての座席の販売を再開しています。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり服装での調整にご協力をお願いします。以上長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週聞いていただく映画の主題歌はこのコーナーでは多分女優として一番回数多く取り上げているんじゃないでしょうかね。ジュリア・ロバーツが主演の日本での公開は2002年の映画アメリカン・スイートハートです。以前取り上げましたエリン・ブロコビッチという映画はちょっと社会派だったんですけども、その主演でアカデミーの主演女優賞を獲得した翌年に制作されたロマンチックコメディーなんですね。キャサリン・ゼタ・ジョーンズって言いましたよね。そういえば確かラックスの石鹸の CM にも出ていたと思うんですけども、そのキャサリンが扮する大物女優が人気俳優の夫の浮気によって夫婦仲が冷え切ってしまって、その大物女優の妹でマネージャーだったジュリア・ロバーツが二人の間を行ったり来たり仲を取り持って仲直りさせようと奮闘する軽めのコメディだったんですけども、ハリウッドの映画の世界の内幕とか楽屋ネタをユーモラスに描いているところも評価された作品だったんですね。全世界での興行収入は150億円を超えるヒット作になりました。この映画で主題歌を歌っているのはアイルランド出身の兄弟4人のバンドコアーズです。3人姉妹とそのお兄ちゃんという編成なんですけどね、世界的に有名なプロデューサーデビッド・フォスターのプロデュースによって1995年にプロデビューすると、ファーストアルバムがなんといきなり世界のセールスで450万枚というビッグなバンドになりまして、あのセリーヌ・ディオンのワールドツアーで前座を務めるという幸運なスタートを切ったんですね。シングルのヒット曲としては2000年にブレスレスという曲がイギリスでナンバーワン、日本でも結構売れましたけども、アメリカでもプラチナディスクになるほどで、2001年のグラミー賞でいくつもの部門にノミネートされています。 それからワールドツアーを含めたライブを通じたチャリティーの活動が評価されまして、2005年には MBE 勲章、大英帝国勲章をエリザベス女王から受けています。その年を最後にバンドとしての活動は一時休止状態になっていたんですが、2015年には活動を再開していまして、新しいアルバムもリリースしています。では今日は日本公開2002年の映画アメリカンスイートハートの主題歌、コアーズのAll the Love in the World。 日本公開2002年、ジュリア・ロバーツ主演のアメリカン・スイートハートの主題歌、コアーズの All the Love in the World でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のパリッコさんです。去年の暮れから再び韓流ドラマを見るようになって、やっぱり面白いです。
そうですか。
初期の韓流ドラマブームからずっとファンであり続けているお友達のおすすめを聞いて、ミセンというドラマを見ていました。ハマってしまいました。囲碁の棋士を目指していた26歳のチャン・グレ君、かっこイム・シワンが韓国の一流商社に就職して成長していく物語なんですが、同期4人の中の1人のハン・ソンニュルの役を演じて人気スターの仲間入りをしたピョン・ヨハンさんが、なんと日本の映画「太陽は動かない」に出演しているようでびっくりです。私今のところこの映画を見る予定はありませんが、お岩さんはおそらく番組で紹介されると思うんですけども、もしよかったらピョン・ヨハンさんの感想などを紹介していただけたら嬉しいですといただきましたけど、先週ご紹介しましたね、新作映画で藤原竜也、竹内涼真主演のサスペンスアクション「太陽は動かない」、出てました出てました。主役の2人に次ぐ脇役ということで、韓国の産業スパイという役だったんですけど、いやかっこよかったですよ。アクションも決まってたし、ただ日本で産業スパイをやるにはもうちょっと日本語流暢に喋んないといけないかなと、そういう感じはありましたけどね。この映画を見る予定はありませんがとお書きですけども、もしアクション系がお嫌いでなかったら、世界あちこちを舞台に結構派手なアクションでね、見応えのある作品でしたから、見る予定はないと断言なさらずに、たまにはちょっと違うジャンルつまみ食いするのもいいんじゃないでしょうか。そうそう、今週燃えよドラゴンズを取り上げますよってお話ししたんで、ミコモカルさんハガキでまたメッセージを寄せくださいましてね、蔵出しのコーナーで山本正幸さんの燃えよドラゴンズを取り上げていただけるということで、我が家もお世話になっている中日新聞専売店の親父さんや愛知県出身の方、そして北進60万人のドラゴンズファンの皆さんが、いやいや北進60万人のラジオ FM 善光寺の中で愛知県出身でドラゴンズファンって方何人いるか分かりませんけどもね、今日の放送を楽しみにしています。私も洗濯や風呂掃除など家事を11時までに終わらせて、その時を待っています。堪能していただけたでしょうか。そして続いては長野市の猫道探検隊さんです。東京では桜が開花しましたね。ね、靖国神社の桜、史上最速だそうですけどね、一体満開はいつになるんでしょう。信州はまだ当分4月に入ってからですもんね。一方我が家の周りを見れば、人の家の庭や近くの公園ですけども、杏と木蓮のつぼみがほころび始めて、今週末には咲きそうな様子です。長野に住んで25年以上になりますが、来たばっかりの頃は杏が4月上旬、桜は4月中旬に咲き始めて、ゴールデンウィークまで楽しめたと記憶しているんですが、たかだか20年足らずでこんなに変わってしまうなんてね。私今でも覚えてるのが、春先ちょっと入院したことがありまして、それが2002年、大腸憩室炎という病気だったんですけど、4月の2日に入院しましてね、その日にはまだ開花宣言が出ていなかったのに、10日後に退院したら桜がほとんど散っていたという、とても早い年がありまして、それが2002年なんですね。覚えてますけど、その頃からですかね、信州でも4月の5日開花とかね、特に不思議じゃなくなってきましたもん。今年も多分そんな感じらしいですけども、私が情報として照らし合わせているのは、うちのかみさんの誕生日が4月16日なんですよ。だいたい平年その頃が桜満開というのに当たるんですけども、もうこれって昔のように戻ることないんでしょうかね。一旦早くなっちゃうと、まあ怖い言い方ですけども、地球温暖化がそれだけ進んでいるってことですかね。え、そうそう、話は変わりますが、午前10時の映画祭のラインナップが発表されましたね。はい、先週インフォメーションでもご紹介しましたけどね、今回私の注目はシャイニング、座頭市とモスラです。モスラは 4K デジタルリマスター版っていうのはね、 どれだけ鮮やかな色になってよみがえるでしょうか。あの電気毛布のような羽のモスラがね、まあ、そのモスラもそうですけども、午前10時の映画祭のラインナップにザトウイチを入れるところが渋いですよね。私もこれは見てみたいと思っています。そして今週の負、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は負で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ですけども、昭和か平成か微妙な人たちがいっぱいいるんですが、確実に昭和といえば少し古いブロードサイド4の星に祈りを。中学生の頃ラジオから流れてきて好きになった曲です。あのブロードサイド4といえば、私にとってはテレビドラマ若者たちの主題歌、田中邦衛さんとか佐藤織江さんが出ていました。働く青年たちを描いたね、青春群像ドラマでしたけど、あ、一つ屋根の下のモデルになったドラマです。その主題歌だった若者たち、君の行く道はですよ、あれブロードサイド4で覚えてるんですけど、星に祈りよって曲知らないな。どんなんだったかな、ちょっと調べてみるかな。あとはブーフー3匹の子豚、幼稚園でしたがよく覚えています。 NHK のね、お母さんと一緒、人形劇でしたけども、子豚たちと喋っていた司会のお姉さんは黒柳徹子さんがやってましたよね。私が見ていた昭和30年代の終わり頃はそうだったんですけど、猫道さんが見ていた頃はまだ黒柳さんやってたかな。ではこの後のインデックス、どんな3曲がかかるか、今週はやや極物系ピックアップしましたんでご期待ください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想や主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。先週、長野市の日本いちごの山さんから、4月の10日に長野県立美術館がオープンしますよというメッセージといただいたリクエストですね。大貫妙子さんの1984年に NHK のみんなの歌で流れていた曲、メトロポリタンミュージアム。NHK のみんなの歌は今年60周年だそうで、V6 のいのっちがキャンペーンキャラクターになって60周年いろんな企画があるみたいですね。大貫妙子さん1984年の曲、メトロポリタンミュージアムでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の負です。これまで負はフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウ、布施明、藤圭子、そしてフォーククルセダースとやってきまして、今回は負で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。まず最初は1970年代初めの頃の男性2人のフォークデュオ、フルイドです。1949年昭和24年北海道生まれの金崎義太郎さん、1950年昭和25年東京新宿生まれの本名は加藤秀明、中井戸礼一さんの2人ですね。もともと中井戸さんの方が高校生の頃に仲間と組んでいたバンドがフルイドという名前だったんだそうですけども、美術の専門学校に進んだ中井戸さんがソロで活動していた金崎さんと知り合って、1970年4人組のバンドとして新しいフルイドが誕生します。新しいフルイドってのも変ですけどね。その当時、東京のライブハウスで泉谷しげる、 RC サクセション、ケメといったミュージシャンと共演して交流が広がったことで、エレックレコードからデビューした泉谷さんのアルバムのレコーディングに参加しています。それが縁で1972年にエレックレコードからフルイドとしてデビュー。この時にはメンバーは金崎さんと中井戸さんの2人になっていました。 目指していたのは重いブルースだったんですけども、ほんの遊びで作ったコミックソング的な曲さなえちゃんがなんとシングルレコード12万枚も売れるヒットになってしまいまして、皮肉にも古井戸としてはこの曲が一番売れたんですね。インデックス負の1曲目は古井戸のさなえちゃん。オリコンのチャートでは17位まで上がっています。インデックス負の1曲目は古井戸のさなえちゃんでした。古井戸は79年に解散。ニックネームはチャボと呼ばれていた中井戸さんは、その後 RC サクセションのギタリストとして活躍したのはご存知の通りですけども、金崎さんは後輩の海援隊に目をかけて世話をしたことなんかも有名ですけどね。その後ソロ活動を続けて、今は奥さんのふるさとの諏訪に住んでいまして、今も諏訪地域を拠点に現役で活動しています。私もライブの司会の仕事なんかで何度かご一緒しました。そしてインデックス負の2曲目はじゃん、吹雪純さんです。今映画やドラマの世界ではベテラン女優として欠かせない存在ですけどもね、若い頃アイドルとして歌を歌っていたことを若い世代の人たちは多分知らないでしょうね。吹雪純さん、1952年昭和27年の5月、おわら風の盆で有名な富山市の八尾町生まれです。中学生の頃家族で京都に引っ越して、その後はクラブで、といってもディスコじゃなくて高級な接待などをするあのクラブですけども、働いていたところを東京のタレント事務所の人にスカウトされます。21歳の時にユニチカのマスコットガールに選ばれて、有名なカメラマンデビッド・ハミルトンのポスター写真が注目を集めました。まあ今でいうグラビア系のアイドルとして翌年74年に歌手デビューしています。ただしお世辞にも歌はうまいとは言えませんでしたね。私が選ぶ歌の下手なアイドルとしては栗田裕美、野瀬恵子と並ぶワースト3に入ると思います。では吹雪純さん、そのデビュー曲、作曲は平尾正明さんがやっています。愛が始まる時。まあレコードですからこんなもんで、テレビの歌番組で生で歌っていたのはちょっと大変でしたよ。それでもレコードは10万枚ほど売れまして、オリコンのチャートは21位まで上がっています。レコードは結局4枚出して歌手活動は終了。今週のインデックス負の2曲目は吹雪純さんの愛が始まる時でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は負で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲では3曲目、金ちゃん司会のテレビの人気スカウト番組スター誕生の、まああえて言わせてもらえばあだばなとして散りました、藤正樹さんの忍ぶ雨です。1957年昭和32年の12月生まれ、静岡県藤枝市のお豆腐屋さんの息子だったんですね。私と同じ学年で今63歳です。1973年高校1年生の時にスタタンでグランドチャンピオンになりまして、ホリプロにスカウトされます。この年の夏にデビュー。キャッチコピーは演歌の怪物ハイセイコーだったんですけど、今考えればおいおいですよね、馬と一緒かってね。なんと髪はゴブ狩り、紫色の学生服っていうコスチュームが話題になりました。とはいえ見ていた全く同世代の私としては、なんていうか田舎の男の子をいじるような極物的な扱いをされているようでちょっとかわいそうでしたね。そのデビュー曲はスタタンの審査員もしていた悪友さんが作詞をしています。この演歌としてはちょっとわざとらしいサックスのイントロ、今でも覚えてますね。藤正樹さん、忍ぶ雨。レコードセールスは15万枚、オリコンのチャートは最高13位まで上がっています。負の3曲の最後は藤正樹さんの忍ぶ雨でした。ということでインデックス、来週は順番でいくとヘなんですけども、これまでヘはペドロ&カプリシャス、ベッツイ&クリス、ベンチャーズが作った3曲、渚優子さんとかオーヤンフィーフィーの曲をかけましたが、4巡目はパスして5巡目はヘで始まる名前の歌手やバンド、ヘドバとダビデ、ヘンミマリ、ベイブという3曲をかけたんですけどね。ヘはこれで完結しています。そこで来週はホに飛びますけども、ホはこれまでボーイ、本田美奈子、堀内孝雄に本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆史とやってきまして、来週はホで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲いきましょうかね。80年代の初めに水割りが好きな人の歌、そんなビッグヒットもありますし、漫才ブームの頃の人気コンビが歌ったコミックソング的なのもありますよね。 来週のインデックスはホで始まる名前の3組3曲。何か思い当たるのがありましたらメッセージリクエスト送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけどね、今週はその前に季節を感じたメッセージ書いてくださってます。あったかい日が多くて長野市街地から見える旧飯綱高原スキー場のゲレンデだった場所も少しずつ白いところが少なくなってきています。あ、どんどん雪が溶けてるってことですね。天気さえ良ければ家庭菜園の畑おこしをしようかなと思っています。一般的にはまあ土おこしと言いますかね、耕して土の中に酸素をたくさん取り込もうという第一弾ですよね。でも週間天気予報ではいまいちなんですよね。この土日確かにあんまり予報は良くないんですけども、せっかく耕運機を借りたのでできれば晴れてほしいんですけど、ああ貸してくれる方だってやっぱり予定があるでしょうからね、そう毎週毎週ってわけにもねいきませんから。さてさて、天気が良くなってほしいのは明日の日曜日もそうなんですが、いよいよ明日サッカー J3 AC 長野パルセーロのホーム開幕戦が長野ユースタジアムで開催されるからなんです。サポーターにとっての元日みたいなもんですよね、ホームの開幕戦。先週の日曜日はアウェーの丸亀市で、はい、香川県蒲田マーレサヌキと開幕戦を戦って見事2対0で勝利しましたんで、よかったですね。悲願の悲願のまあお悲願ですからちょっと違いますか。 J2 への昇格をさせるため明日も何としても連勝させますね。スタートから白星が2つ続くのは嬉しいですしね、チームの士気も上がる。対戦相手の手バゲジャーロ宮崎は元より、もしもしピースマークさん、敵の名前が間違ってますよ。これちょっと怪しいなと思って今日の午前中に FM 善光寺でパルセーロ番組担当の宮島陽子さんに確認したんですけどね、正しくはテゲバジャーロ宮崎だそうですよ。ゲとバの順番がちょっと入れ替わっちゃいましたね。テゲってのは宮崎の方言でとってもとかすんごくという意味だそうですけども、でバジャーロ、牛と鶏というなんかラテン語だかイタリア語だかその辺から持ってきて、とってもすごいぞ牛と鳥みたいな意味でつけたんだそうですけどね。敵を知るにはまず名前から正しく覚えておきましょう。テゲバジャーロ宮崎。明日は午後2時キックオフでスタジアムグルメの店も多く出ますので、新型コロナ感染対策をして長野ユースタジアムにお越しくださいませませといただきました。ちょっとお天気悪いと寒いってこともあるかもしれませんからね、風邪ひかないように大声も出せませんが、コロナ対策はもちろんですけども、気持ちは元気に応援してくださいね。ホーム開幕戦ですからピースマークさんも頑張ってね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さよなら。